先月から私たちは創造と神の形というシリーズで学んでいます。このシリーズは聖書の中でも基本中の基本と言っていいテーマだと思います。神様がこの世界を作られた、神様がこの私も作られた、その基本がしっかりしていなかったとするならば、他の何も上に積み重ねることはできません。そしてこのテーマは基本ということもそうですし、また基本というだけではなくて、私たちの存在を深いところから支えてくれるようなメッセージだと思っています。ゴーギャンというフランス人の画家がいました。彼の代表作とされているのが、彼がタヒチで描いた絵で、少し長いタイトルがついているんです。我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかというタイトルです。非常に有名な絵なのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、ゴーギャンは自分が生涯考え続けて救いを得ようとしたテーマで絵を描いて、そして彼の最高傑作になって、そしてその思いをそのタイトルにつけたんです。我々はどこから来てどこへ行くのか。聖書はその問いに対して世界で最も美しい答えを与えます。聖書はその問いに対して人間の思いを超えた、人間の芸術を超えたストーリーで答えます。私たちはこのシリーズで私たちの存在を根本から下支えしてくれるような励ましを得たいと思います。十分このシリーズを楽しんで、またお祈りをしていただきたく思います。自分がどういう存在なのか、自分という存在を見る目が変わる、世界がどういうふうに成り立っているのか、自分を取り巻く世界を見る目が変わる、そういうシリーズにしたいと思います。今日は2章の7節から9節を読んでいただきました。特に注目したいのは7節です。スクリーンにも出てきます。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。人は土から作られました。そして人は土の器だというふうに聖書では言われます。聖書はあちこちで土の器という表現を使っています。土の器に神の息が吹き込まれて、私たちは初めて生きるものとされる。先月読んだところですけれども、この2章の7節に至るまで2つの箇所を読みたいと思います。まず最初に1ページ戻っていただいて、1章の1節、はじめに神が天と地を創造した。はじめにとありますけれども、聖書で一番最初の言葉はこの神が天と地を作った、神が世界を作ったという言葉なんです。私たちが作ったのではなく、他の誰が作ったのでもなく、神が世界を作った。田川健三という学者がいますけれども、この人は無神論者の聖書学者というちょっと変わった人で、この方がおっしゃるには、私には神がいるかいないかわからんが、これ無神論者の聖書学者の物言いですね。ただ一つはっきりしていることは、人間は神ではないということ、人間が世界を作ったのではないということだ。これは非常に大切な考えだと思います。非常に厳粛な思いにさせられます。人間が世界を作ったのではなく、神が世界を作ったんだ。また私たちが神の素晴らしさを確認したい、神の美しさを味わいたいという時に一つの方法があります。それは大自然を見るということです。自然は第二の聖書です。何人かの兄弟姉妹が先月このシリーズに関して言ってくださいました。この初夏の 自然を楽しめるシーズンの始まりにこのメッセージシリーズがあって、よかった、これからが楽しみですとおっしゃってくださった、そういう方は神の創造を普段楽しんでいらっしゃる方だと思います。こういうコメントはとても嬉しいですね。神様は自然を通して何かを語っているんです。そして神が世界を作られた、神が私も作り私も愛しているんだということを語っているんです。そして私たちを励ましています。けれども私たちの側でそれを受け取るセンスが乏しくて、神様の創造の技を見逃しているとしたら、それはもったいないと思います。ここに同志社大学の設立者である新島ジョー先生の自伝、我が人生という本があります。数年前の NHK の大河ドラマ八重の桜のモデルになった新島八重さんは、この新島ジョー先生の奥様なんですね。この時代にちょっとボリュームがあって、時に文語体が出てきたり、時に背景知識が分かりにくかったり、けれども内容は実に深みのある本でした。余談ですけれども、私は毎回メッセージを準備するときに取材と称してたくさん文章を読むんですけれども、たくさん読んでも使える部分は本当に少しだけ、巨大なマグロと小さな中トロ、魚屋さんもお寿司屋さんもこんな気持ちになるのかなと思って読んでいますけれども、今回もいろいろ発見がありました。彼が創世記一章一節を読んでクリスチャンになったという事実は有名ですけれども、詳細を私はよく知りませんでした。その出来事もこの中に記されています。新しき知識というふうに題されたページに、新島ジョーがクリスチャンになって、そしてアメリカに行くことを決意する文章が書かれてあります。ちょっと読んでみたいと思います。ある日、私は友人の家を訪ねて、その書斎に小さな聖書があるのを発見した。これはある米国の牧師が書いた聖書の中の重要な事柄のみを記したものであった。私はこの本を友人から借り受けて夜な夜な読んだ。私はこの時初めて神について知ることができた。私は本を閉じ、周りを見渡して自問自答した。自分を作ったものは誰か、父母か、いや我が神である。神は我が両親を作り、両親に私を作らせたのである。私の机を作ったものは誰か、大工か、いや我が神である。神は地上に樹木を生じさせた。その樹木を用いて大工が私の机を作ったのである。私は神に感謝し、神を信じる。その頃、日本国内には外国宣教師がいなかったので、私は聖書の多くの点について説明を得ることができなかった。それで私は福音が自由に教えられている国、神の言葉を伝える教師を派遣した国へすぐに渡航したいと思ったのである。ここまでが引用ですね。新島ジョー先生は、神が世界を作った、神が私を作ったということを新しい知識と言いました。私たちにとっても同じで、神が世界を作り私を作ったというのは、私たちの目を開いてくれる新しい知識です。次に1ページめくっていただいて、1章の27節を読みます。1章の27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。私たちは神の形に、神に似せて作られました。私たちは神に似たものであり、神の栄光、素晴らしさを反映させながら生きることを目的として作られています。人間はそういう意味で、他のどんな動物とも少し違います。人間が持っている感情、意志、知性、 それらは神の性質を反映させるためのものなんです。こう言いますと、いや、うちのワンちゃんはちょっと違うぞという方がいて、話がややこしくなるんですけど、うちの犬は感情を持っているぞ。で、私も犬や猫が大好きで、小さい頃からずっと飼っていましたので、彼らに感情や意思があるというふうには思いますけれども、しかしそれでも他の動物と人間には本質的な違いがあります。そのことを今日は説明したいと思います。そのために2章の7節を読みます。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生きるものとなった。この2章7節は、最初に言いました、人は土の器だというところに深く関わります。ここが人は土の器だという発想の一番の元なんです。人は土の器だという言葉は聖書のあちこちに見られます。エレミア書にあります。第二コリントにもあります。この器は良いものを入れて生きることもできれば、良くないものを入れて生きることもできます。人という器にはガラクタも、また美しいもの、宝のような大切なものもどちらでも入れて生きることができます。人間と動物は少し違うと話しましたけれども、人間は幅が広いんですね。人間は本能を大きく上回ることをします。エンジェルよりもエンジェリック、天使よりも天使らしいと私は時々言うんですけれども、人間は天使よりも美しい行為ができます。例えば私たちの教会のすぐ前には大きな通りがあります。例えばですね、もしもですよ、小さいお子さんが自分の目の前で飛び出して危ない間一髪、もちろんそんなことがないように願いますけれども、そうしたことが自分の前で起きたときに、ここにいらっしゃるすべての人がいつでもそうできるかどうかは分かりませんけれども、その場に居合わせたときに自分の命の危険を顧みず飛び出して自分の体を投げ打って自分よりも弱いものを助ける、そういうことが可能性としてはあり得るんです。他の動物はそういう本能を超えた行動をするのがなかなか難しい。しかし人間は幅が広くて、偉い人間でなくてもですね、ここにいる誰であってもとっさにそういう自分を犠牲にする愛を示す可能性を持っているわけです。それがエンジェルよりもエンジェリック、天使よりも天使らしいということですね。人は天使に勝る美しさを可能性としては備えている。しかし反面、人間は悪魔よりも恐ろしいことができます。戦争のドキュメンタリーや記録写真を見ていくときに、私たちが恐怖を覚えることは、人の命のやり取りに関わる恐ろしい写真の中で、時々無抵抗の命を奪いながら笑っている、そういう写真に出くわすことです。動物はそこまでひどいことをしない。動物は基本的に自分の食料のため、あるいは身を守るためにしか戦いません。人間は他の動物に比べて善悪の幅が広すぎるんです。人間はどこまで行ってもスピリチュアルな存在であって、その性質は本能で決められた領域をはるかに凌駕する。天使よりも天使らしく、悪魔よりも悪魔的になれる。人は土の器であって、自分の中にくだらないものを入れて生きることも、美しいものを入れて生きることもできるんです。第二コリントの4章の5節から7節を開きたいと思います。周囲で開けない人がいたら助けてあげてください。スクリーンにも出てきます。コリント人への手紙第2の4章5節から7節。第2コリント4章の5節から7節。 私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。特に7節の前半、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。神を信じて生きるというのは、自分という土の器の中に宝を入れて生きることだ、神の愛を入れて生きることだとパウロは語っています。土の器が立派なのではない、クリスチャンが立派なのではない、中に入れる宝が立派であり美しいんです。私たちは心に神様の愛という宝を入れて生きることができます。ここにコップがあります。例えば今何人かの方々、2人3人の方に同じコップを渡したとします。空のコップです。そしてもう雨は止んだのかもしれないけれども、外に土砂降りの雨が降っているとします。今からお時間を差し上げますので、コップの中に雨をいっぱい溜めてきてくださいとお願いをして、そして一定の時間が経ってそれぞれのコップを集めたらどうなるでしょうか。ある方はコップいっぱいに水があふれて戻ってきます。ある方は半分しか水が溜まっていません。私もこの実験に参加して、私のコップは全然雨が溜まっていません。なぜでしょうか。あるその満帆の人の上にはですね、一人分だけ雲があって、一人だけ集中豪雨が降って溜められたんでしょうか。私の上には全然雨が降らなかったんでしょうか。もちろん違います。すべての人の上に同じように雨が降ったはずです。コップの持ち方がそれぞれ違っていた。ある方はまっすぐに素直にコップを上に向けました。ある方はちょっと傾いていたので、だから雨が入ってくるのが少し少なかった。私はコップをひっくり返しておきました。入れるものなら入ってみろ、だから雨は全く入らなかった。実は今朝、神の愛はここにおられる方すべてに惜しみなく惜しげもなく降り注がれています。しかしそれを受け取るかどうか、それは私たちの心の向きにかかっています。パウロはコップを素直に上に向けました。そして自分に注がれた神の愛を受け取りました。そして自分は土の器だけれども、神の愛という宝に満たされていると告白しました。新島ジョー先生はある日聖書に出会って、これからはコップを上に向けて生きていくことにしよう、そうやって歩んでいきました。私たちはなぜ毎週礼拝を捧げるのでしょうか。それはコップを上に向けて神の愛が豊かに自分に降り注がれるのを素直に受け取るためです。どこにいても私たちは神に作られたことを感じ、神の愛を受けることができます。しかしとりわけ色濃く礼拝においては神の愛を味わうことができます。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。その通りに私たちは神の愛という宝を入れて生きていきたいと思う。最後に一人の方の信仰を紹介して今朝のメッセージを終わりにしたいと思います。この写真の方ですね、クリフ・メイデルという人です。オリンピックの開会式でいろんな国の選手が入場行進をするときに、先頭の人がその国の国旗を持って歩いてきます。その人のことを旗手と言います。旗に手と書いて旗手。旗手はその国の選手の代表なので、 普通は誰もが知っている有名な人、一番成績の良いスーパースターと呼ばれるような人が選ばれます。シドニーオリンピックでアメリカ選手団の旗手を務めたのはこのクリフ・メイデルという選手です。選手団の中にはスーパースターと呼ばれる人がたくさんいましたけれども、それらの方々ではなく彼が選ばれた。彼はカヌーの選手で、競技自体がそれほど人気があるわけでもない。彼の名前を知っている人はアメリカ人でもあまりいなかったと言われます。なぜ選手たちはこの人を選んだのか。彼は二十歳の時に配管工の仕事をしていました。ところが作業中に誤って高圧線に触れてしまい、ショックで全身が麻痺してしまいます。彼は当時サッカーの選手でしたが、下半身がうまく動かなくなり、プレーができなくなってしまいます。彼は一生懸命にリハビリをしました。そしてその結果、上半身だけは見事に回復をします。彼はサッカーはできないけれども、スポーツを諦めきれなかった。そしてカヌーをはじめ、上半身だけでできるスポーツということでカヌーを選び、トレーニングに励み、ついに国の代表としてオリンピックに出るほどの選手になります。アメリカの選手団はそんな彼を旗手として選びました。ここから私たちはどのようなことを学べるでしょうか。確かにいわゆるスーパースターは、有名な選手は子供たちに夢を与えることができるかもしれない。しかし彼の生き方は夢だけではなく、人々に信仰を与えます。クリフ・メイデルを選ぶことによって、アメリカの選手たちは、我々の代表は単なるスーパースターではなく、問題があってもそこから立ち上がっていく人だ、周りにそういう信仰と勇気を与える人だ、そういうことを世界に伝えようとしました。クリフ・メイデルはクリスチャンです。そして彼の心の支えにしている聖句が、今朝開いた第二コリントの4章の7節です。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。彼はこういうことを言っています。私の人生をもし奇跡の人生と呼ぶならば、それは私の力によるのではない。それは私のうちにおられるキリストの愛によるのだ。私の中にある神の愛によるものだ。私たちは土の器です。神によって作られて、心に神の愛を入れて生きるように招かれています。この礼拝で今、神の愛をいっぱいに受けて、今週1週間もその神の愛をあふれさせるようにして歩んでいかれるように願っています。お祈りをしましょう。私たちはこの宝を父の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。愛する神様、ありがとうございます。あなたが今天の窓を開いてくださって、あなたの愛を惜しみもなく惜しげもなく、私たちすべてに豊かに降り注いでください。そして私たちはその神の愛をいっぱいに受け取ることができるように導いてください。今週1週間もそのあなたの愛をあふれさせて歩むことができるように私たちを導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。